こんばんは、失礼します。出会いでさっき予言がありましたけども、もちろん予言は全て一つ一つ吟味していかなければなりません。神様から来たものと人間的に語られるものと、ある場合はサタンからのものもありますので、本当に私たちは吟味するっていうことをしていく必要があるんですけども、神様は私たちが確かにこう、聖書から言ってもですね、こんなことがなければよかったな、私の人生に、私の家族にこんなことさえなければよかったなっていうようなことが あったりしますし、またそのことを思うといつも心が痛んだりですね、こう心が重くなるっていうこともある方もあるかと思うんですけども、しかし私たちの人生っていうのは何一つ無駄がなくて、私たちに起こる全てのことっていうのは意味があって、もちろん私たちが失敗をすることもありますけども、それさえも神様は益にされるっていうこと、そしてこれから私たちは神様は全てのことを、私たちも全て新しく変えていかれる、益にして変えてくださるということを覚えてですね、今私たちの上では10月は年末になる、さっきお話ししましたが年末になるんですけれども、一つ一つこの1年のこと、そして過去のことですね、そして本当にこう思い出すのもなんか辛いということがあるかもしれませんけど、そのことに感謝してですね、今はちょっと私たちに理解できないこともまだあると思うんです。でもそのことも感謝していくときに、もう神様はその全てを益とされて、本当に私たちの人生に素晴らしい恵みを開き、また私たちに通してさらに多くの方にこの恵みをですね、私たちが受けるだけじゃなくて、また長寿を見るだけじゃなくて、多くの方々にそれを流したいと願っていると思いますので、そのことをですね、覚えてさらに感謝をしていきたいと思います。皆さんお祈りを感謝します。先週はですね、エルサレムの部屋を祈る集いが行われました。皆さんとともにお祈りしましたけれども、夕方6時からですね、東京、日本では東京の新宿で、行われ、ホテルで行われましたけれども、本当に素晴らしいですね、集会となりました。秋元牧師が退院されまして、ご奉仕ができたことも本当に良かったなって思いますし、神様の祈りの答えをですね、私たちに与えてくださいました。まだイスラエル、エルサレムとかですね、ブラジルとかニューヨークとかいろんなところを結んだ中継はですね、されていましたけれども、ぜひまた録画されていると思いますので、また見て、まだ見てない方は見ていただきたいと思います。それから太宰府分でですね、先週金曜日、私たちの福岡では、コンサートを行いました。で、今回はですね、向こうの方から、スタッフの方から、午後はちょっと外でやってみたいということを言われまして、で、閉鎖病棟なので、本当に外じゃなくて、中庭があるんですけども、そこでですね、やるということになっているんですね。で、なんか私たちのために、草も買ってくださったみたいな、きれいになっていてですね、普段はあまりこう、なんか、やっぱり、いつも自由に行けるんじゃなくて、そこはやっぱ鍵が閉まっていて、やったんですけど、そういうイベントに使うということで、なんか、探されてます。とっても気持ちのいい中でですね、とても良かったんですけど、午後はさらにこう、素晴らしい環境の中で参加することができました。で、本当にたくさんの方が泣いていて、で、ある方々も少しだったらすぐもう部屋に戻ってしまって、こう窓越しに聞いておられたんですけど、あとで私たちも来られてですね、本当にこう、泣きたくなってですね、そこにいられなくなったんですね。で、こっちで聞かせてもらったっていうふうに言われて、で、本当にこう心にこう心が癒されて、ここに残る歌がしたっていうふうに言ってくださって、本当に私たちもこう感動をしましたですね。で、今回はお二人の方がちょっと体調が悪いということで、熱が出てる方とか頭痛とかですね、喉が悪いとかで、ね、ちょっと来るのが危ぶまれた方があったんですけど、みんなでその方々も祈られたと思うんですけど、私祈った時に本当に来ることができて、またその方々がまた用いられたんですね。そしてアンコールの時も歌われたんですけども、すごくこの神様がですね、働いておられました。アンコールはネバーギブアップ、さっきスイートインセンスが歌われたですね、歌われたんですけど、この何度でも何度でも何度でもやり直せるからとかですね、一人じゃないよ、 共にいる勇気を出してとか、そういう言葉がすごく向こうの病院の方々に入ったんだなと思います。OT の方とかお医者さんの方も泣いている方がおられたんですね。だから本当に主がお一人に触れなかったなと思います。本当に皆さんの思いを感謝します。で、さらにですね、12月はクリスマスということで、いつまで日にちは決まってないんですけど、ということになっていますので、ぜひお祈りください。また2月はいつもギフトがですね、体育館でやってるんですけども、今年もご覧だったらですね、開かれて行っていけるように祈っていただければというふうに思います。でもよく秋元牧師が言われるんですけど、リバイバルが本格的になってですね、たくさんの人が何十万何百万の何千万の人が救われてきたときに、あそこで路上ライブで聞いたとか、あそこのコンサートで聞いたとか、私は病院で聞いたとか、必ずそういう人がたくさん出てくると言われてですね、私たちもその今はなんかこうなんか そこであそこで終わり、 あっち行ったらあっちで終わりっていう感じですけど、これから、たくさんの方々が、私はあそこでこのゴスペル聞いてたとかですね、そういう方がたくさん起こってくると思うんですね。今はちょっと種まきって言いますか、あれなんですけど、神様がこの中で成しておられることがあると思いますので、そして残っていく、永遠に残る働きとなっていくと思いますので、さらに祈ってですね、いきたいと思います。で、あと11月も介護施設もあるんですけど、1月ですね、14日に、アクロス福岡のショーホールでですね、ニューイヤーゴスペルコンサートを行います。ぜひいろんな方が誘ってですね、いらしていただきたいというふうに思います。今日は病院スタッフの方もですね、ぜひ開けていきたいと言ってくださったので、ぜひ来られるように祈っていただければと思います。あとですね、今素晴らしいチラシは作っていただいているんですけど、今月28日ですね、最終日曜日、毎月行ってますけども、桂の雪ミニコンサートをですね行いますので、いろんな方が誘っていらしていただきたいと思います。またオンラインですね、このラインじゃなくて、このサイトではなくて、もう一つあるんですけども、教会のページから入っていただいて、桂の雪ミニコンサートの方でですね、オンラインしてますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。それではですね、あと見本新聞が出てますので、ぜひご覧ください。今週の一面はなんか、一面、首脳会議というなんかアジアの時に載っていますね。あとエルサレムで祈る人のことが載っています。あと九州では北九州空港でゴスペルコンサートを行われたということとか、それから明石面ではですね、児童養護施設から家に帰ったんだけど、その家、実家で父親になんか、なんていうんでしょうか、暴力を受けてしまって、そこに、実家なんだけど、そこに入れられなくなってきた子供たちを預かって、そのまま救われたとかですね、素晴らしい証しが載ってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。あと、さっき見ていただいた映画ですね、パウロ、映画パウロ、愛と許しの物語っていうのですね、ジム・カビーゼルが語るっていうですね、中編なので最後、来週もまた載ってくると思うんですけど、3回続けて記事に載ってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、それではですね、お話していると思いますけど、あとパートナーの方にはお連絡したんですけども、ヨハネ電子牧師がですね、本当に飯塚行ける神の臨み、飯塚教会の電子牧師が退院できました。神様に感謝したいと思います。でも今お医者さんは、こう病院にしてもしょうがないって言いますか、そこにいても困ってだけって人はどんどん出しちゃうので、まだこう痛みとかもちろんあるので、ぜひこれからのリハビリのためにもですね、していきたいと思います。あと奥様の松尾夫人がですね、胆のうの病気で入院しておられますし、これから手術を予定しているということなので、完全に癒されるようにですね、祈っていきたいと思います。またちょっとがんの方もですね、連絡も牧師の方来ていますので、方々の癒しのためにですね、一言お祈りしたいと共にお祈りください。愛する天のお父様、感謝しますというあなたが病の方々許されていることを感謝します。この中にその素晴らしい計画があり、その本人の方にもまたご家族にもその教会にも豊かな祝福と恵みを主は必ず表してくださることありがとうございます。ヨハネ牧師の 大変ありがとうございます。また松尾さんもさらにこの癒しを与え、また回復を与えていってください。また今がんの方とか今報告が来てますけども、一人一人に神様の癒しと本当に回復を与えていってください。神様の御業を本当に一人一人のうちに表していってくださり、回復を表して奇跡を表していってくださることをお願いいたします。医療的にも最善の医療を受けることができますように助け導いてください。感謝します。あなたに期待いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。ぜひですね、意識が回復するといろんな祈りをしていますけど、一人一人のことは癒しのためにお祈りしていきたいと思います。それでは、御言葉に入っていきたいと思いますけれども、今日は、テサロニケ人への手紙の第1ですね、5章の16節から22節読んでいただきました。もう一度ですね、読んでいきたいと思います。で、皆さんちょっと声を合わせてですね、ちょっとお読み、最初にお読みしたいと思います。テサロニケ人への手紙第1、5章の16節からご一緒にお読みいたします。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。御霊を消してはなりません。予言をないがしろにしてはいけません。しかしすべてのことを見上げて本当に良いものを固く守りなさい。悪はどんな悪でも避けなさい。アメン。今日この場所からを出していきたいと思います。先週はローマ人への手紙8章の28節から、神を愛する人々、また神のご教育に従って召された人々のためには神が全てのことを働かせて益としてくださるということをですねお話ししました。私たちにとってマイナスと思えることや問題や失敗も神様が働いてですね、いろんな働きをしてくださって益にしてしまわれる、益にすることができる神様なんですね。だから私たちというのはクリスチャンというのは本当に何のマイナスもないんですね。マイナスだと思っていることは益にされちゃうので、結局何のマイナスもないっていうことなんですね。ですからそのことをですね覚えていきたいと思います。そして今日のところですね入っていきたいと思うんですけれども、このテサロニケ人への手紙はパウロが書いたんですけれども、終末、イエス様が来られる再臨の時代に向けてのことを書いてるんですね。再臨の時代に向けて間違った考え方を持っている人がいたんですね。テサロニケの教会の方々の中でイエス様が再臨に向けて間違った考え方を持っている人たちがいて、それに対してこう死者の復活があるんですよとかいろんなことをですね教えていったんですけど、で最後にこのところをですね言ってるんですね。今日の箇所なんです。ですからこの箇所、私たちこのいつも喜んでなさい、大事になさい、すべてのことについて感謝しなさいっていうのがまさしく今私たち週末に生きているんですけども、私たちに必要な言葉であり重要な言葉なんですね。先週の言葉も大事なんですけども、聖書は全部神様の言葉で真実の大事な言葉なんですけども、特に今日の箇所はですね、また大事なポイントであるということを覚えて、終わりの時代に生かせて私たちにとってポイントの言葉であるということを覚えていきたいと思います。もう何度も何度もここからですねメッセージを聞かれたり、もう耳にタコができるぐらいですね聞かれているところがあると思うんですけれども、もう一度ですねいきたいというふうに思います。で、ちょっと16、17章を見ていただきたいと思うんですけれども、いつもってありますね。そして17節は絶えずとあります。そして18節、すべてのことについてとあります。つまりいつもいつもいつもいつもいつもいつもいつもいつもいつもいつもいつもいつもいつもっていうことなんですね。いつも絶えずすべてのことについて、全部オールマイティー、オールなんていうんでしょうか、すべてですね、すべてすべてすべて。だからいつもいつもどんな時もどんな時も絶えずですね。そうしなさいってこう神様に言って、それがキリストにあってイエスにあって神様が私たちに望んでいることなんですっていうことなんですね。これは私たちにとって実はこの終わりの時代にとっては守りとなっているんだなって思うんですね。で、感謝している人は逆転を見ますし勝利を見ますし素晴らしい継続を見ていくんですが、この困難な時代に私たちもこうクリスチャンだけありませんよってことにならなくて、私たちも困難な時代にこう直面していくんですけども、それの中で勝利を見ていく鍵となっていくということをですね 覚えていきたいと思います。私たちというのはやはりこうですね、一つのことにとらわれてしまったり、なんかこうやっぱり一つの悲しみをずっと持ち続けたりとか、一つの心配をずっと引きずってしまったりとか、いろんなことにとらわれやすいものですね。でも神様が言ってるのはですね、いつも喜んでなさい、絶えず祈りなさい、全てのことについて感謝しなさいっていうことなんですね。神様は全てのことを益としてくださるから、この感謝してなさい、喜んでなさい、祈っていなさいっていうことをですね、ここでおっしゃってくださっています。ですから私たちはなんか感謝してないことを残してしまったりするってことがないようにですね、していきたいと思うんですね。私たちはその神様がなんかこう悲しみの中にこうずっといるようにっていうふうに願っていないんですね。もちろんいろんなことがあったら私たちは悲しむものなんですし、なんか腹が立つことがあったらとか腹が立つんですけども、でもずっとその中にいることが心ではないんですね。だからいつも絶えず全てのことについて、いつもいつもいつもいつもいつもこうしていなさい、それが私にとって大事なことであるということを覚えてですね、まず置きたいと思います。そして喜んでいなさいと16節にあるんですが、いつも喜んでなんかいられないっていうですね、それは誰でもそうだと思うんですね。私たち大体こう普段は大体 80% ぐらいがですね、心配と思い煩いとかですね、考え事とかですね、あれはどうしようかとかですね、あるんじゃないかなと思うんですね。でやっぱいい時で 20% 喜んでるとかですねもちろんなんかもっといいことがあったらもっと喜ぶんでしょうけども、やっぱりこう人間って喜んでない時のが多いなって思うんですね。でもこれは感情のことを言ってるんじゃなくて、いつもなんて喜べないので、これは信仰の行為のことですね、もちろん言ってるわけですね。だから喜びなさいっていうことをですね、言っています。それ顔を悲しいこともあっても心の中がこうなんかこう燃え上がっていて、もう嵐のようになっていたとしても、ニコッと笑ってですね、喜ぶ、このことありがとうございますって笑ってみるとかですね、すごい大事なんですね。で前も話したんですけど、私はコールセンターでですね、働いてる時ですね、口角を上げなさいって言われたんですね。ミッキーマウスみたいにこう口の角をニッてこう笑うって笑うわけですね。私はあんまり普段あんまりそうやって笑わないので、顔の筋肉動かしてないので、そうだいけないと思ってますでコールセンターはですね、長く話してると、1日話してるとこうトーンが、声が下がってくるわけ、低くなってくるわけなんですね。でお客さんはその低い声から話しかけられるとなんか嬉しくないですし、なんかお客さんの方もこうトーンが下がっていっちゃうんですね。だから本当にこう声が高く少しでも出していく必要があるんですけど、コールセンターの場合はそうなんですけど、でも医学的に見てもですね、笑顔でいる人とそうでない人は全然健康が違うってことがはっきり出てるんですね。だから嘘でもいいから笑うっていうんですね、ニコッ、喜ぶということをですねしていきたいと思うんですね。私ですね、最近ですね、人前でやると気持ちが現れるので鏡の前でですね、ニコってこう笑って自分でですね笑ってみるんですね。でこう、最初変なんですね、こう苦笑いみたいな変なニコ、こうなんか良くない笑顔だなと思ったんですね。それからこう鏡の前でもこう研究して、自分でもこういい笑顔になるようにですね、もうちょっと笑いの練習をしてるんですけど、でも喜んでいなさいって書いてるんですね。だから本当に喜んでいられるかみたいな時代にもっともっと合っていくと思うんですけど、災害もあったりですね。でもその中で私たちはニコッと笑って喜んでいるっていうことですね、信仰によってそれを成していくっていうことが重要であります。でピリピの方ではですね、これが私たちの守りとなる、そして平安が与えられるってはっきり書いてあります。だから私たちは喜ぶんですね。この心の中もこう悲しんでいたり落ち込んでいたりですね、それどころじゃない、私の問題はそれどころじゃないと思う時あるかもしれない。